どうも、ちのです。
どうも、こぶです。
虹の源ラジオ第108回目の放送です。このラジオはアニメやゲームなど、虹ゲームを中心に語るラジオです。はい、というわけで、第108回放送をやっていきたいと思います。
ある意味、108回って記念だよね。
うん。煩悩。数々のね、煩悩をね、なんかぶちまけてきましたけど。で、まあ、それがね、まあ、年末最後の放送になるということで。
うん。
なんか、ある意味、なんか、ちょっといい感じの、ね、調整がされましたね。
何年か分の煩悩を小辞で捨てたろう、みたいな。
うん。あれ、なんだかんだ言って、今、ラジオ何年やってんだ ?2 年やった?
もう、2年、そう、やったんじゃないかな。
だって3年になるの?
うん。
あれ、もうそんなにやったっけっていう感じなんだけど。すごいな。
うん。
うん。
やってると早いね。
ね。
てか、後から振り返ると早いよね。
うん。なんかもう、まだ1年経って、次で2年目あたりかなっていう感じ、うん、してるんだけどね。
うん。
うん。まあね、時が経つのは早いもので。
うん。
で、あ、そうそう、ちょっと今回の108回放送なんですが、変則的に行いまして、
はい。
今回、私とコブさんの、まあラジオと、別にまあちょっとね、コブさんの方は多分用意しなくて、いいというか、まあ、ここで喋っちゃうんでね、あれだと思うんだけど、一応一人ラジオの方もね、用意しておりまして、うん。そちらの方で、サイさんには登場してもらう予定なので、うん。まあ、108回放送が、2パターンあるということでね、
うん。うん、
まあ、両方聞いていただけたらなと思います。まあ、一応ね、私の方も一人ラジオの方、用意してありますので、なんかそちらの方で、うん。喋ったことと若干こっちで喋ったことでね、近畿報告とか重なる部分が、まああるかなと思いますが。
はい。
うん、まあその辺は、まあ軽く聞き流す感じで、うん、お願いします。
はい。
はい。そんな感じで、じゃあ早速ね、近畿報告やっていきたいなと思います。
はい。
はい。うん。そちらの方から、うん、
ああ。
あったりしたら。
俺の方は、そうだな。前回の放送から、モンハンのポータブルサードをちょっと探してたんだけど、
うん、
やっぱ近所じゃなかなか見つからなくてね。
うん、
で、アマゾンを逐一覗いてたんだけど、
うん、
ちょうどいい感じの値段でアマゾン販売のが出たから、で、それを注文してね。
うん、
まあ実際届いたのが10日後ぐらいだったんだけど。
うん、
それまで、そうだな、やっぱり、まあ、前回と同じように、前回行った感じみたいに、まあ、図書館行って本借りてきたり、あと、そう、久しぶりにフリーゲームの熱が燃え上がってきたんで、それをやったりとね、やってましたよ。う
ん、ああ、そういえばフリーゲームって俺もここ最近チェックしてないな、全然。
うん、最近もうフリーゲーム、下火っていうか、そんな有名な感じのは出てない感じだよね。
うん。あれ、なんだっけ前にさ、なんか、面白いって言ってた、なんだっけな。シルバーバレットさんだっけかなんかの。
ああ、な、シルバー、フォックスじゃなくてね、なんだっけ
あれ、なんだっけシルバーなんちゃら。
うん。
この、なんだっけあれ。
あ、そう、シルバーセカンドだ。
セカンドか。
どれだシルフェイド幻想探
ああ、多分それ。うん。あれ、ね、結局まだ未完だよね。
ああ、そっちは見聞録。
あ、見聞録か。
うん。
あれのね、続きがね、出ないことにはね、なんだもんなっていう感じ。
で、今、シェアウェアの、なんだかなんだかって、学院物語だか学園物語だかっていうやつに関わってるから、
うん。
そっちに出ずっぱりっていうか、作ってるから、多分、フリーウェアのそっちにはまだ気が回らないっていうかね。
ていうか、もう、未完のまま、ずっと、いるんじゃないかなと思ってはいるんだけどさ。
っていうか、今、シークエンス6だったかな、そこまで出てたと思うんだけど、
うん。
今、それらをリメイクしてるらしいよ。
ああ、そうなんだ。リメイクとかいいから、作ってくださいよって。
で、フリーゲームね、最近やった中で、あれ、どこのサイトさんが作ったのかちょっと今、吹っ飛んだんだけど、
うん、
最果てホスピタルっていうのがあるのよ。
うん、
ホスピタルは英語ね。
うん、
最果てひらがなで、
うん。
で、それがね、非常に、まあ、戦闘に関しては、ちょっ と魔法関係が特殊なだけで普通のあの RPG 戦闘の感じなんだけど、
うん、
音楽の使いどころとかね、あとボス戦がいちいちなんつうかな一枚絵の感じなのよ、
うん、
背景を使い回しとかじゃなくて、
うん、
だからそこら辺でねボス戦の演出とかが非常に良くて、演出好きの演出で燃える方にはね非常におすすめのゲームでした。
おう、なんか今ホームページ開いたらさ、
うん、
股間からさ、
うん、
あの、なんていうの、あの、白鳥のさ、
うん、
あの、首が股間から伸びてるタイプの、ものあるじゃない。
それ多分さ、アルパカだよ。
そうそう、アルパカのやつがさ、あの、一番上にいてさ、うん、若干引いたんだけど。しかも、このアルパカなんか、CV 顔してんな。
あの、ただちょっと、ちょっとね、ストーリーのつながりが分かりにくいっていうかね、いろいろはしょってる感じっていうか、なんて言えばいいのかな、肝心なところが抜けてる感じになってるから、
うん、
少しも物語の全体像を把握するのを、全体像は把握できるんだけど、細かいところが保管できてないっていう感じのストーリーっていうか、シナリオ作りになってるからね、うん、そこは少し不満に思っちゃうかもしれない。
うん、まあ、フリーでね。
うん。
なかなか作り込めないってことですかね。わかんない。うん、
あと、ついでに今、女らしい女がいないっていうところかな。
ああ、それは致命的だ。いや、まぁ、若干さ、このホームページ開いたところで、それはなんかなんとなく読めてたけどさ。
女キャラがどれもこれも男っぽいっていうかね。
ああ。
そこら辺を、キャラクター作り、まぁ、キャラクターを全体通して、そのキャラクターに好感が持てるっていう意味では、成功。か失敗で言えば成功だと思うんだけど、
うん、
なんていうかな、作り分けっていうかな、女の子らしいヒロイン的なものがいないっていうのは、まあ人によっちゃ減点対象だよね。
まあそうだね。
うん。まあでも全体的にね、本当に出来はいいんで、一度ね、プレイしてみるといいんじゃないかなと思います。一応作者さんによると、初期ステータス、はい、あ、まあこれ、経験値が全体共有で、
うん、
その経験値を、ステータスに振り分けることで上げられるっていうタイプのゲームなんだけど、
うん、
作者さんによると一応初期ステータスでもクリアはできるらしいです。
おじゃあ縛りプレイみたいなんか。
うん。まあ俺はやんなかったけど。ね、まあそんな感じで。
はい。
あと、もう一冊ね、今読み終わったばっかりなんだけど、
うん、
前回からガダラの豚読んで中島ラモさんの本をいっぱい借りてきたんですけど、
うん、
その中でね、一つ、人体模型の夜っていう短編集があるんですけど、
うん、
全体的にホラーな感じの短編が続くんだけど、まあ、うん、人間は怖い、生きてる人間は怖いな、的なものだったり、
うん、
オカルト的な地味なものだったり、あとは、まあ、なんつうかな、オカルトっていうか不思議、超自然的なものだったり、うん、まあ、そんな感じのね、いろんな種類のホラーがあってね、王道的な展開なのよ、どれもこれも。
うん、
だけど、やっぱり上手い人が書く王道は、やっぱり面白いなっていう、そんなことを実感させてくれる短編集でしたね。
ああ、なるほどね。短編だったら、結構区切りよく、テンポよく読めそうだね。
うん。だから、ね、少し古い作品だから文庫化されてるからちょっと調べてないんですけど、
うん、
まあ、お近くにね、図書館とか、まあ、本屋、中古本屋でも見かけたらね、少し手に取って読んでみてもらえるといいんじゃないかなと思います。
はい。はい、ちなみに、集英社文庫さんから出てますね。
あ、出てますか。
人体模型の夜。
うん。じゃあ、それをね、まあ、お金に余裕があったら、人をね、手に取って見ていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい。
じゃあ、こっちはそんな感じですかね。
はい。じゃあ、私の方の近況に。そうだな。一応、一人ラジオで喋ったことと被っちゃうんだけど、一応こっちでも近況報告として。まずね、発売前に私がボロクソ言ってた、レッツカイト盗み系、クイズスイートさんの新作。
うん。
まあ、買ってきたんですよ。それで、プレイしたんですよ。
うん。
クソゲーでしたね。
やっぱり。
まずね、エロ要素が、
うん、
半減もいいところなんですよ。で、シナリオに力を置いた、どこかっていう、
なるほど。
これだけで分かってくれるかなって。絵はいいよねっていうね。
まあでも
逆に言うと絵だけだなっていう。
シナリオがダメなのはキャラクター作りの時点ですでに分かりきってたよね。
まあね。だからね、なんか、エロが良かったブランドなのに、エロをね、削って何するんだっていう話ですよっていう。ことでね。まあ、なんていうのかな。本当にね、エロシーンの数も少なかったし、なんか、今までの作品結構マニアックな感じのね、あの、シチュエーションとかもあったりしたりしてたんだけど、
うん、
今回なんか結構普通な感じになまあそれでもね、若干マニアックなところはあったけど、
うん。
うん、結構ね、若干、なんか、なんていうのかな、難易度落としたっていうわけじゃないけど、なんか、普通な感じになっちゃっててね。
うん。うん、
なんかもう、スイートさんから出さなくていいんじゃないかな、みたいな、うん、感じで。エロメインのやつを早く出してほしいなっていう。う
ん。新境地を目指すのはいいと思うんだけどさ。
うん。
まず、目指すんだったら、あからさまに低レベルなパロディをやめろっていうところから、始めない。
そうなんだよね。うん。新境地を目指すのに、自分たちのいいところを削っちゃダメだよね。
うん。
うん。ほんと、そう思いました。
ランクを、なんつうの？レベルをそのまま保ったまま、
うん、
そういうシーンだけ削って、その分をストーリーに回して力を注ぐっていうのは、まあいいんじゃないかなと思うんだよね。
うん。
だからエロシーンの内容的にもレベルが落ちてるんでしょ？
うん。個人的には、見ていてそう思ったね。
うん。だからまずは、なんつうの、他作品からのパロディで気を引こうみたいなところをやめてからじゃないの。
いや、もう、シナリオのね、テキスト自体も、パロディネタみたいなね、そういうのところが多いから、
うん。
なんか、正直もうパロディ系のさ、そういうシナリオとかっていう、結構、前時代の異物になりつつあるじゃない。
うん。
だからもうそろそろなんか、別の道を模索してほしいな、みたいな。エロメインのさ、作品だったら、まあそういうのも、あんまり、本来のシナリオにさ、うん、気にしてないから、全然読めちゃうんだけど、
うん。
正直、ストーリーに重きを置きましたって言われて、そういうことされてもね、っていう。感じがね、しちゃいます。
うん、まあ。今はもう2チャンネルの、なんつうの？パロディ的なものでも嫌悪感示すっていう人いるからね。
うん。
安易に入れるのはあんまり良くない。
うん。本当にね、ちょっとだけ入ってるぐらいだったらね、まあいいかなみたいな感じはするんだけど。
うん、いや、パロディって本当に使いどころだよね。
うん。だから、いいアクセントになるのか、それをなんか大量に入れるのかっていうのはね、全然違うと思うんで。
だからそこはね、ライターさんの手腕が試されるところかと思うんですけど、
うん、
あるいは全く入れないで、ね、正統派っていうのもおかしいけど、正統派の、なんつうの、ドタバタものだったり、まあ、真剣なシリアスものだったり、うん、それらをね、一旦、パロディ要素を全部排除して作ってみてもらえると、まあ、そうだな、今回で一気に信頼を失った感もあるけど。
だからもう、もし次スイートから出るのは、ちょっと今回はね、テレカ商法に騙されたからね、もうテレカに釣られないようにしないといけないなと。
はい。
思いましたね。
そうですか。
うん。で、そうだな、あと近況としては、あんまり前回やってなかったっていうモンハンもね、比較的プレイするようになりまして。
うん。
うん。まあ、モンハンについては後でちょっとまとめて喋ろうかなと思いますんで。
はい。
うん。そっちの方プレイしてますよって感じですね。
そうです。
あとはそうか、特にないかな。うん。冬込みにね、一人で行く決心がついたんで。うん。着色と計画を立てております。
おー。
といってもね、ぶっちゃけ暁ワークス以外には特に、そんなにから。うん。
一日目っていうか、どれ？何日目？
個人的には1日目2日目のどっちかで行きたかったんだけど、
うん、
グッズセット内に、くじが封入されるんですよ。
うん、
色紙にサインもらえる可能性のあるっていう。
うんうん、
で、その色紙の関係上31日に行かざるを得ない状態になりまして。
ああ、なるほど、
うん。だからちょっとね、本当は、なんていうのかな、 人の少なそうなっていうか、うん。まあ、企業ブースだからね。
うん。
どこ狙ってもっていう感じはあるかもしれないけど。
うん。
できれば31日は避けたかったんだけど。
30、3日目ってあれじゃない？東方とかも3日目だっけ？
東方って3日目なの？
わかんないけど、多分、でも個人的なイメージでは3日目が一番混むようなイメージ。
うん。やっぱり3日目は混むよね。あの、東方を除いてもさ、あの、普通にね、エロ同人関係。
うん、
普通に人が多そうだから、
うん、
まあ、逆に言うとそっちに人が流れるからちょっとあの後ろの 方に並んでも企業ブース間に合っちゃったりしないかなみたいな感じはしてるんだけどね、
うん、2日目が男性向けだっけ、あ違う女性向けだっけ、
確かそうだったはず、
うーん、これって1日ごとのなんつうの確保数とかちゃんと企業側さん用意してたりするの、
あ、多分そのはずだよ。うん。あの、一日目で全部売っちゃうとか、前なんか見たことある気がするけど、多分、ここ最近は、あの、日にちごとに分けてると思うよ。
なるほど。
まあ、だってそうじゃないとね、あの、もらえるね、あの、なんていうの？あの、原画さんの、あれが違うんですよ。
うんうん。
だから、さすがにね、一日目で全部売っちゃいましたなんてことはないと思う。
じゃあ、そこに関しては安心ですね。
うん。だから、もう、最悪ね、あの、まあ、余裕があれば、あの、同人も回りたいなと思うんですけど、とりあえずはね、あの、赤月ワークスとアプリケのね、グッズセットを、合同グッズセットを変えればいいかなと、思っておりますね。
なるほど。
うん。まあ、問題はね、あの、いかにトイレを、ね、行かずに済ますかっていう、ことなんだけどね。
冬だからな、汗として出ないからね、
うん、ちょっとだからね、正直あの始発から行って二人とかいればさ、
うん、
あのちょっと列にいてもらってトイレに行くのも可能だけどさ、
うん、
正直一人ってね、まあ、なかなか行きにくいよね、
うん、戦闘力的には弱いよね、
うん、だからちょっとね、時間をどうしようかなっていうのは考えてますね。
あるいは前日から水を抜くとか。
死んじゃう。
まあそれは脱水症状で倒れたりしたら周りに貧血とかで倒れたりするとね、周りに迷惑なんで。
そういうことはせずにね、いかに、ね。まあ本当にあれだったらなんか隣の人とかに声かけていくっていうのも手だと思うんだけど。なんか目印がないと、別に戻れないね。
うん。まあ、なんとか。
うん。
最終手段は我慢しかないな。
まあ、とりあえず、頑張ってきますよ。
はい、頑張ってください。
あ、今からでも一緒に、あの、行ってくれたりしない？
今からちょっと、31日は厳しいかな。
ですよね。はい。まあ、そんな感じで、緊急報告。終わりにしようかな。
はい。
はい。で、ちょっと、フリートーク的なことなんですけど、あの、フェイトゼロあるじゃないですか。
はい。
まあ、あれがアニメ化決定されたということでね。
うんうん。
個人的にはちょっとこれ楽しみにしております。
あれって原作本は4冊ぐらい出てたんだっけ
?4 冊出てるね。うん。
まあ、私は原作読んでないんで、ちょっと内容を、うん、ちょっとあの、キリツグさんが主人公っていうことと、あと、イリアのお母さん、
うん、
が出てくることぐらいしか知らないんですけど、
うん。
これは、あの、チノさん読みました？
あ、読んだよ。読んだけどね、ちょっと、さすがに結構時間経っちゃったんで、あんまり細かいところを覚えてないっていうのが、
うん、
正直なところなんだけど。
なるほど。
結構、これもやっぱり、まあ、あの、フェイト面白かったかなって思う人にとってはね、話の他にもなってるし。
うん。
うん。毛色がまたね、ちょっと、別な感じがしてるんで。
で、このフェイトゼロは、あの、本域のセイバーさんが見れるの？
本気だと思う。うん。
展開的にはそこまで活躍できない感じ。
そうそうそう。いろいろなんていうのかな、そんな立ち回りっていうのかな。なんていうか、周りがまたいろいろ特性のある、サーヴァントだったりとかして、
うん。
うん、面白い感じは しますね。うん、
これ
が、まあ、書いてる人が、あの、うろぶちげんさんって、
うん、
人だったんで。
あれでしょ、ニトロプラスの人でしょ。
そうそうそうそう。違う感じのね、ちょっと、火薬臭い感じの。毛色の違うフェイトが見れるかなと思って期待しております。
セイバーもスーツ姿なんだっけ？
あ、そうそう、男装してるっていう体だったような。
で、神父は出てんの？
神父出てくるね。
あれ参加者だっけ？
そう。
まあそこら辺ぐらいしか知らないんだけど。
あと、遠坂の、父ちゃんも出てくるし。まあいろいろとフェイトやった人間からすると、関わり、まあ当たり前だけど、関わりの深い人物ばっかりっていう感じで。
時代的にはどれぐらい前なんだっけ？
10年前じゃなかったかな。確かそんぐらいだったと思う。
10年前か。これは話だけでも、シローとか出てくんの？
いや、出てこないはず。シローはね、全く出てこなかったね。リンが出てきたかなっていう程度だったと思う。あと、サクラも出てきたか。
はぶられた主人公。
まあね、さすがだって、もともとね、主人公がなんていうの、聖杯戦争の後だったからね、関係してくるのが。まあ仕方ないことかなと思うけど。
タイガさんは？
タイガさん出てこないんじゃねえかな。
イリアは最後ら辺出てくんの？
イリアはね、いや、最初の方で出てくるね。普通にキリツグと遊んでたりして。
あ、じゃあもう、聖杯戦争終わった後に生まれたんだっけ？
いや、終わる前から生まれてたね。
なるほど。
だってそうじゃないと、あれだよね、母親が、ね、いなくなっちゃうから、終わった後に生まれちゃうと。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、とりあえずこれ、まだ、いつ放送とかはね、当分先だろうとは思うんだけど。非常に楽しみですね。
そうですね。
願わくば、作画などいろいろ崩壊しないことを祈ります。そんな感じかな。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずモンハンの話でも先に しましょうか。
そうしますか。
はい。じゃあ、とりあえず前回からね、軽くモンハンプレイしたということで。
はい。
進度など、あと、仕様とか、新モンスターなどなどいろいろと喋っていきましょうか。
はい。
はい。ちなみに、どの辺まで？
俺は村の星2をクリアして、で、今、ペッコさん倒して、星さんに手が届いて、で、訓練所で訓練してるところですね。
あ、訓練所なんて、一回も行ってないな、今作。
まあ、俺、初心者講習しかやってないけどね、今。
結構、コブさんの場合、ブランクが相当あるんじゃないかな。
かなりブランクあるし、そもそもセカンド G も全クリしたわけじゃないから、ね。
途中でなんだっけ、PSP 行かれちゃってっていう、あれだっけ。
多分、集会所上位までは行ったけど、そこ、そもそもナルガとも戦ったことないしね。
あ、そうなんだ。それはもったいないな。ナルガね、新モーションが追加されてて、若干戦いにくくなった気はしたけど、まあ、問題はなかったかな。
ナルガ結構早い感じがして嫌なんだよな。
あ、そうか。まあ、結構ね、動きが単調っていうか、だから、慣れるとね、全然、あと、早いから逆にね、なんていうの、回避しやすいっていうの。判定時間が短いから、回避が余裕かなっていうところがあって。
ティガより弱い？
あ、全然ティガより戦いやすいと思うよ。ティガもね、なんか、遠距離武器だからだろうけど、そんなに苦戦はしないかな。
俺ティガ何で挑んだんだろう。ティガには、すげえ死闘で勝ったような気がするんだ。
あ、確かに初見の時のティガはね、すごい大変だった。さすがになんかマガティが何回もやってるとね、慣れちゃうよねっていう。マガティが基本的にもう全部の武器で倒せるようになったから、セカンド G の時に。もうティガは、若干新モーションでね、初めて見た時に、お、なんだこの動きみたいな感じはあったけど。特にこれといって苦戦はしなかったかな。
なるほど。そっちはどれぐらい進みました？
あ、ね、ちょうど今日の午前中ですよ。うん、なんだっけ、村クエの最終クエスト、ジエンなんつらさん。
ジエンモーラン。
そうそう、ジエンモーランを倒したところですね。なんか、結構苦戦するかなと思ったら、前作でラオシャンロンみたいな感じの位置づけなんだけど。
うん。
なんか普通に初見で時間10分ぐらい残して討伐できちゃったんで。あれ、俺、大砲とバリスタ撃ってただけなんだけどね。感じで。まあ、ところどころ一応矢で撃ってたりはしたんだけど。
うん。
うん。特に苦戦することなく終わっちゃって、なんか、拍子抜けしたなって思って。うん。これからまあ、村のね、空いてる、まだ結構、なんていうのかな。キークエとその他ちょっとずつみたいな感じでしかね、クリアしてこなかったんで、うん、穴埋めして、しつつ紹介しやっていこうかなと思っています。
俺キークエ調べてないから、一から片っ端にやってたな。
ああ、とりあえず討伐やって、討伐で、なんていうの、新しいモンスターと、買っていけば特にね、
うん。
その辺がキークエになってるかなっていう感じだけど。
今回、もうあらかた戦ったの？
いや、一応村で戦えるやつは全員戦ってると思う。
一番手強かったやついた、うん、新モンスターで。
ね、初見での、人王が、あれ、うんうん、なんだっけ、人雷が、なんだっけ。
人王が。
人王が、ね、きつかった。多分村のね、初期でなんか、乱入してきたと思うんだけど。
うん、してきた。
うん。あれでね、まず、死んで、
うん。
ちょっと待ってくださいよ、みたいな感じだったんだけど。うん。やっぱり、ジンオーガが、一回だけ三死したな。あとは特に死ぬことなくクリアしちゃったから。
うん。
多分、上位のね、また、ほら、なんか、下位と上位で、モーション違ったりするじゃない。
うん。
そうするとまた多分苦戦するところが出てくると思うんだけど、回だとやっぱりジンオーガだけだったかなっていう。
あれは戦ったイビル城。
イビル城って、村で出んの？
いや、知らない。
イビル城。あれだね。村長クエスト全クリアで出現だね、イビル城は。まだ全クリアしてないから戦ってないです。
イビル城はすげえ強いって話だけど。
あ、そうなんだ。それはちょっとまあ楽しみにしておこうかな。
イビル城、うん。人王がね、あったや。あったけど、体験弾かれたから速攻で帰った。
ね、近接だとね、やっぱり切れ味ないとね、戦えなくなるからね。
で、帰ったらお供がちゃっかり素材剥ぎ取ってきてやがった。
ナイスじゃないですか。
うん。
いや、お供ってさ、引き継ぎした？
いや、してない。
してない。
してないっていうか、セカンド G のセーブデータで引き継ぎはやったけど。
うん。あれ、で、なんか音もなんか特別なやつ。もらった？
特別なやつなんだけど、能力微妙だからいいやってそのままほっといてる。
うん、あれってさ、なんか名前がさ、
うん。
あれになってんの？モンスターの名前になってんの？
うん、俺ナルガになってたよ。
あ、ナルガだったの？いいな。うん、俺ティガだったんだけど、すげえ名前負けしてる気がする。なんか、そう、なんだっけ。すれ違いのさ、お供配信やってみたのよ。
うん。
そしたらなんか、もらうのがみんなさ、レウスだったからさ。
レウス？
レウス。
あ、レウス。
あれだったからさ、なんか、モンスター結構、レウスとか集中してたりするのかなと思って。ナルガだったんだ。
すごい、狙ってんじゃねえの、レウス。これ、色は、新しいのとかじゃ別にないの？
ああ、色まであんまり気にしたことないから分かんなかった。なんか、なんだっけ、すれ違いするとさ、
うん。
なんだっけ、温泉の効能変わるんだね。
あ、そうなの？
なんか、多分なんだけど、すれ違いした人が、集会所にいるのよ。
うん。
で、その人が、集会所の中か、温泉にいるんだけど、温泉にいるときに、
うん。
多分その人の、温泉の効能になるっていうのかな。だからね、温泉クエスト若干途中までしか進めなくてもね、それ以上のものを得られたりして。違いはなんか、初期のあんまり進めてない状況に の人にとっては結構有用かなっていう感じで。
ああ、なるほど。
うん。まあね、やっぱりあんまりすれ違いしてる人いないね。
ああ、まあね。みんなすれ違いやってる暇あったら電車内でやってるんじゃないの。
うん、だから本当に移動中にちょっとやって、まあ3人までだからね、あれなんだ。そこまで言い過ぎても困る。
うん。
うん。まあ、ちょっとすれ違いできたらいいなっていう感じだと思うんだけど。
あれ、すれ違いでギルドカードは交換できないの？
あ、ギルドカードを添付するみたいな感じにしとくと交換できるんじゃないかな。まあ、まだ村しかやってないからね。貧相のギルドカードなんだけど。
うん、
まあ、結構、やり込んでる人とかもいて面白いですね。
まだね、全然進んでないからね。
うん。
なんとも言えないっていうか。
まあ、結局プレイ時間にね、比例するから。うん。プレイ時間短いんだったら、まあ、それは仕方ないなと、普通に思うと思うけど。
うん。
うん。
なんか弓以外にやってるものある？
ね、基本的に弓メインで、本当に最初の頃の、なんていうの、雑魚相当系のクエストあるじゃない。
うん。
そこで、太刀を使った程度かな。今ね、多分、使用回数が太刀が3の、笛1で残り全部弓だと思う。
笛使ったんだ。
笛をね、なんだっけ、ケルビンの角を、なんか、納品、なんか集める、クエストに行ったときに、
うん、
なんだっけ、めまい状態に、めまいっていうかあれだ、スタン状態取ると、なんか角が、安定して剥ぎ取れるみたいなこと言われたから、うん、スタンドルなら、笛しかねえなと思って、笛担いで行って、それだけだ、それでに使ったかな。で、なんか笛のね、そう、笛のなんか、モーションがすごい仕様変更されててびっくりした。
あ、そうなの？
うん。なんか、最初の、初見というか、で、正直、使い方がいまいち把握しきれなかったから、そのまま放っておいて
る。俺は練習場でやったけどさ、
うん。
ぶった時さえあればいいかなって感じだ
った。まあね、ぶった、あれ、なんだかんだって言って、弾かれが結構向こうで美味しいからね。
うん。っていうか、あれ以外でね、大型モンスターに当てても、それ、あんまり効果がある気がしないっていうか。
あ、そう。結構、セカンド G だけど、分回しじゃなくて、なんていうの、こう、ぐるんぐるん、なんか、無限大描くみたいな感じの、
うん、うん。
うん。ぶっただけじゃなくて、分回しか、普通に。
うん、うん。
で、結構、スタンチ貯められるから便利だけどね。
うん。
うん。うん。結構武器、まだね、使ったのが、3種類だけだからあれなんだけど、それでも結構仕様変更されてるのが、歌詞があって。
うん。いまだにスラッシュアックスは未経験。
未経験。新武器なのに。
いや、スラッシュアックス思った以上に、なんつうのかな、振り回しが、もうちょいスマートっていうか、シャープにいかないかなっていう感じだったけど。
ああ、そうなんだ。まだ使ってないから、どんなもんかなっていう状態なんだけど。なんか聞くところによると、あれはなんか、結構初心者向けとか聞いたんだけど。
スラッシュアックス？
うん、なんか普通に大型モンスターの頭に届くから、
うん、
なんか当てやすいとか聞いたんだけど。
うん、当てやすいことは当てやすいね。うん、だからまだ俺も、あれ使い方よくわかってないからね。
うん。
一回しかやってないから。
とりあえずね、スラッシュアックスはなんか一通りやって、装備を揃えて遊べるようになってから試そうかなと思ってます。
うん。俺も最終的に片手剣使いたいんだよな。
うん。
だけどあれスキルがないとろくに使えないんだよ。
切れ味に、なんだ、見切りあたりとかつけたり。あ、切れ味はいらないか。いや、いるか。
うん。とりあえず切り込めないと、片手剣の効果は発揮できないと思うんだよね。
うん。なんか、とりあえず俺、心眼つけてたからな、ピアスで。
うん。心眼あると一番いいんじゃない？片手剣は、
うん。いや、片手剣はでも、なんか素手、切れ味プラス1の状態じゃない。
あ、そうなんだ。
うん、ゲージが、なんか、他の武器に比べて、 プラス1以上扱いみたいな感じで。だったと思うんだけど。
うん。
だから、うん。どっちかっていうと、太刀の方に切れ味欲しかったりしたな。
太刀そんな弾かれる？
ああ、やっぱりゲージ溜まってない状態だと弾かれるね。
ああ。
うん。で、ゲージ使って切り込んだりすると結構なくなったりするから。
でもちろん太刀の方が心眼必須なんだ。
と思ってた、個人的には。でもやっぱり、片付けも必須かな、でも、進んでいくとほら、結構、切れ味紫だったりしたからさ、
うん、
心眼なくても普通に歯が通ってたからあれなんだけど。武器によるよね、なんだっけ。催眠爆発させる、やつとかだと、すぐ切れ味なくなっちゃうから心眼必須だったりした。
ハイガノス。
あ、そうそう、ハイガーのスパイクだ。スパイク G。
なるほどね。
うん、あ、そう、苦戦で思い出したけど、クルペッコが苦戦したね。
クルペッコだ、呼ぶから。
うん。ドスジャギー倒しちゃったから、青アシュラ呼ばれて、苦痛だったっていう。しかも武器あんまりその時さ、強化してなかったから、すげえ時間かかって。
ああ。
うん。40分くらい戦ってた。
俺あれトライでもやってクルペッコ戦ったけどさ、
うん、
その時レイヤー呼ばれたんだよね。
ああ、なんか、どんどんあれが上がるとね、強いの呼ばれるらしいね。
うん。だから、いい機会だからレイヤー倒そうと思ったけどね、時間かかりすぎたから諦めた。ちょっと
ね、あれはクルペッコよりも呼ばれるやつの方が鬱陶しくて仕方ない。うん
あれ、時によってはイビルジョーも来るらしいよ。
マジで？まだイビルジョー戦ってないからどんだけ怖いのか分かってないけど。
うん。
やばいね。ある意味、戦いにくい最上位に来る可能性のあるモンスターかな。
で、ある意味っていうか、こっちは予期してないのに疑似的に連続狩猟の感じのクエストになっちゃうからね。
ああ。いや、連続狩猟はさ、ライフ少なめに設定されてるからいいじゃない。
ああ、うん。
うん。多分、この召喚はどういう扱いなのかわかんないけど、クルペッコ自体のライフは低くなるわけじゃないからさ、
うん、うん。
め
ん
どくさいなっていう。
うん。まあ、でもまだ青柱だったからよかったよね。
うん。いや、ただ、クルペッコを見てると、後ろから突進してくる青柱とかすげえ鬱陶しいよねって。
うん。
やっぱり、ドズジャギーとかに比べると、全然。
うん。あと今回なんか、なんつうの、ファンゴ系の追尾能力が上がってるというか。
そう。
なんかね、回り回ってもね、すげえついてくる感じ。
ああ。確かにそれはあるかもしれないな。
もっとね、うん、セカンド G は避けやすかった。今回ほんとギリギリに前転しないと、普通にこっちに向いてくる。
うん。あなんかちょっと、通信状況が悪くなっちゃいました。
あ、そう？
うん。あ、なんだかんだ言っていい時間になってきちゃった。
俺しかやってないけど、全体的にあれだよね、悪くはないっていうか、まあセカンド G から変わってないっちゃ変わって、ほとんど変わってないけど。
うん。
まあそのままゲーム性は保ってるって意味では、普通に質がいいゲームだと思うんですけど、どうでしょうか。
まあ、そうだね、なんだかんだ言ってやりやすくはなったかなっていう。
うん。
うん、感じはすごいしますね。ただね、なんていうのかな。調合系アイテムとか、なんていうの。クエに持っていく、必須アイテム系でね、
うん。
入手が若干めんどくさいかなっていうところはある、ね、まだ。
ああ。
これから何だっけ、行商の人とかの追加、アイテム追加のね、ダウンロードあたりが、
うん。
されてくれればね、まず来航中を変えないことには話になるので。しびれはな、作れねえじゃねえか、バカ野郎みたいな。
来航中もあれか、普通にクエスト取ってくるか、虫箱に頼るしかないって感じ？
そう、とりあえず今は、罠はまあ使わなくても全然いけるからさ、うん、今はとりあえず、そっちの農場に任せられるんだけど、それでもまだ30、40ぐらいしか集まってないから、すげえ効率悪いなっていう。
来航中か。これは普通にまだ売ってないんだっけ、行商に。
売ってないね。
いや、虫ってあの人、釣り道具用ぐらいしか売ってなかった気がするな。
そうだね。
甲虫もなかったっけ、う
ん、甲虫もない。
うん。じゃあ、やっぱりそれぐらいしかないのか。
その辺がね、本当に欲しいね。
うん。うん、
てか、なんで来甲虫にしたしっていうね。牙でよかったじゃんっていう。
なあ、牙？
うん。麻痺が。
ああ。
今回は。
そうか、しびれ花がそもそも変わってるのか。
うん。
あ、
やばいな、なんか本格的にちょっと通信状態が悪いですね。
そう。
うん。ちょっと一回切らせてもらっていいですか？
どうぞ。
じゃあちょっとあの、録音も一回止めます。
はい。
はい、申し訳ありません。ちょっと今ね、あの、通信状態直すために一回切らせてもらいました。
はい。
うん。で、そう、あの、そんな話をしていたらですよ。
うん。
あの、いい感じの時間になりました。
なったね。
うん。どうしましょうか。
まあ、あらかたっていうか、まあ、こっち、あらかたって言っても、
そう、まあ、まだ、始めたばっかりでっていうところはあるからね。うん。うん、
まあ、あとは、このね、聞いてる方々も、やってる方も、多いかどうかは知りませんけど、いると思うんで、このものね、やってみて、できればね、感想とか送ってもらえると、こっちとしてはありがたいんですけども。
うん、そうだね。うん。あと、それと思ったんだけど、あの、うん、やっぱりみんなメイン武器、まあ、おのおのだな、っていうのがすごい。
ああ、そうだね。
あの、ギルドカード見てて思ったね。
うん。
うん。
俺今回体験使ってるけど、
うん。
まあちょっとそれは体験練習しようと思って使ってるだけであって、別に体験メイン武器にしようってわけでもないんだけどね。
うん。
まあ、片手剣を使いたい。
うん。まあ基本にして王道みたいなところあるもん
ね、うん。あれね、初心者向けって言われてるけどね、初心者向けで片手剣そんな進めらんないと思うんだよね。
まあ攻撃力がね、あれだから、うん、ってとのもあるけど。
あれほんとね、もう、村越の星3くらいからね、弾かれまくると思うんだよ。
うん。強化しないとね、やっぱり。
だからね、片手剣もいいけど、俺初心者用正直ハンマーだと思うんだよな。
あ、そう、初心者こそ弓でしょ。
ああ、弓でも、クリティカル距離わからないとすげえ時間かかんない。
まあ多分そうだと思う。
うん。
まああとね、本当に弓知らない頃、あの、セカンド陣の一番最初に弓使った時はね、あの、溜めずに連打してたね。
なるほど。
うん。なんだよ、全然倒せねえじゃねえかよ、と思って。
俺、弓使っ、今日初めて使ったけど、
うん。
あれね、方向転換途中に思わず撃っちゃう。
それはない。
あのね、方向転換しようと思って、撃つっていうか、話すの、三角を話すのがね、ちょっと俺は早すぎるみたいに。う
ん、ああ、なるほどね。
自分の感覚とね、なんつうの、プレイヤーのキャラが向く感覚がちょっとズレがあるっていうか、俺が早すぎる。
なるほど。
なんで、ワンテンポ置くっていうのを覚えないと。
うん。
使えないね。うん、あと、潮流者相手だとなんかクリティカル距離を保ちにくいっていうか。
あ、まあ、あれはね、むしろ、大型よりね、ジャギ系はきついね。
うん。
うん。それは仕方ないと思う。
うん。あと、スタミナのね、配分っていうか。
あ、スタミナ管理は、かなり、
うん、
慣れが必要ってわけじゃないけど、結構重要だからね。
うん。うん、だからそこら辺をまず、感覚として覚えたいかなと思ってます。う
ん、なんだっけ、スタミナ回復、急速回復だっけな、スキルで。
あ、そんなあるんだ。
うん。あれつけるとすごい違うね。まあ、ランナーでもいいと思う。
うん。
うん。ちょうど今、ナルガ装備一式にしたんだけど、
うん。
それに、弾一個つけると発動するんで、一個じゃなくて二個だったかな、忘れちゃったけど。
うん。
うん。すごい便利ですよ。
うん。あれは、なんつうの、弓は、どういうスキルがおすすめとかあるの？
そうだな。とりあえず、なんていうのかな、攻撃的になるか、防御的になるかで全然違うんだけど。
うん。
やっぱりね、防御っていうか安定していくのはやっぱり、まあ、ランナーとか、
うん。
あと集中とか、
うん。
集中は若干攻撃的かな、うん。ランナー、あと、スタミナ急速回復、
うん。
回避性能、回避距離とか、その辺があると、まあ結構、避けやすかったり、 立ち回りやすかったりするかなっていう。
う
ーん、まあ、あと、防御力がね、低いから、根性とかね、
うん、
あると便利かなっていう。で、攻撃的だと、やっぱり、まあ、矢によって違うんだけど、
うん、
まあ、貫通、拡散、連射弓、それぞれの強化のスキルつけて、その弓を使うとか。
なるほど。
うん。で、やっぱり違うね。前作の話なんだけど、拡散強化だけ、倍率が 1.3 倍だったんで、
うん、
拡散弓強化つけた状態の拡散弓は結構火力が高かったかなって。本作の倍率知らないんでわかんないんだけど。
うん。
あ、そうそう。あとあれだな。呼吸耳栓あたり、あると。
ああ、そうだね。
やっぱり違うかなっていう。
それぐらい？
うん。あとはまあ、早食いがあると、結構スタミナ管理でね、スタミナマックス頼めしたいんで、高かったりするからね、すぐに飲めるのは便利かなっていう。
なるほど。
うん。そのくらいかな？弓に、の、なんかスキルについて。今回の新スキルまだいまいち実感してないんでわかんないんだけど。
うんうん。
前作からのあれだとそんな感じかなって。
そうや、今回ステータス画面でスキルの効果が分かるようになったよね。
あ、そうだね。うん。
それが地味に便利で、ね、個人的に。
ああ、新しいスキルを確認するにはちょうどいいね。
うん。すごい。あと猫スキルも分かるようになったし。
ああ、うん。まあ、そうだな。そんなもんか。
うん。
うん。あんまり、これで伸ばしすぎても、すごいことになるね。あ、どうしよう。なんか今年のまとめするとか言っといて。
あ、そうだ。
いい感じどころじゃない時間になっちゃったけど。
忘れてた。
うん、どうしましょうか。
まあ、ざっとやっちゃう。
あ、っていうか、ま、今年、よくよく考えたんだけどさ。
うん。
なんか年のまとめというよりも、なんていうのかな。2周年のまとめでやった、2月あたりにやった方がいいかなと思えてきたんだけど、どうですかね。
じゃあそうしますか。
うん。多分そっちの方が、うちら的にもね、なんかちょうどいいんじゃないかなと。
うん。
多分その辺だったらどっかでみんなでも集まって撮れるんじゃないかなとか。
うんうん。
軽く思ってるんだけど。
うん。
その辺でまとまってやった方がいいかなと。
じゃあそうしましょうか。
ということで、まあ、今回はモンハンスペシャルということで、うん。お送りしましたということで、いいですかね。
まあ、それは俺に聞くことじゃないかもしれないけど。
まあ、じゃあそんな感じで。
はい。
終わりにしていきましょうか。
はい。
はい。で、告知の方をやっていきたいなと思います。
はい。
告知。このラジオではメールを募集しています。メールの送り方については、ブログのメールフォームかメールアドレスから送りください。メールアドレスは、虹の源、@yahoo.co.jp。虹の字は ZY なので注意してください。メールの内容については、今年発売されたゲームの面白かった作品について送ってください。これについては、エロゲー一般問わず募集しているので、まあ、よろしくお願いしますと。まあ、あと、なんか、モンハン買った人ね、うん、なんか、ポータブルサードの感想なんかもね、送っていただけると、うん。まあ、結構時期的にちょうどいい感じでね、嬉しいかなと思います。
別にもう、知能さんのポケモン相談室でもいいよ。
いや、相談できるほど、俺は強くないですよ。
いや、大丈夫だよ。国際負荷をやってるレベルだから。そういうトレーナーにはなんか聞くことがあるかもしれない。
いやいやいや。だからね。何でもいいんで、メール待ってます。
お願いします。
いや、そんな感じでね、108回放送をお送りしてきたわけなんですがね。
うん。
なんか、喋り残したこととかありますかね。
喋り残したこと？そうだな、うん、これから大掃除めんどくさいなってぐらいかな。
掃除なんてなかった。はい。いや、そんな感じで。1月からちょっと私の都合でね、不定期になりそうな感じなんで、ちょっとその辺は申し訳ありませんというアナウンスだけしておいて終わりにしたいなと思います。
はい。
はい。それではまた次回ということで、良いお年を。
良いお年を。